I love you の新しい訳し方。草餅が美味しい季節ですねって、どう？5月8日更新 DY のパルベライズビート第695回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY ですね。テイク2ってことでもうさ、あとエンディング撮るだけって時にさ、全部消えましたデータがね。はい、テイク2です張り切ってね、一生懸命やっていこうかな、頑張っていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。まあ、そんな感じなんですけどもねまあ、I love you をね、夏目漱石さんは月が綺麗ですねって訳したっていうね、逸話が、ありますけれども、これなんかオールナイトニッポンあたりでさ、ワンコーナーできそうですよね。月が綺麗ですねっていうタイトルでね、ナイナイさんあたりがやってくれないかなと思ったりする感じなんですけれども。ね、草餅が美味しい季節ですね。皆さんいかがですか？草餅お好きですか？よもぎのお餅とか最高ですよね。なんかね、和菓子ってさ、なんであんなにこう、美しいんでしょうね。なんかこう、アートな世界じゃない。色味からしてもさ、なんか、食紅の使い方一つとってもこう、お菓子職人のね、なんか、なせる技。まあ、洋菓子でもいろいろ、ね、アートなやつとかありますけどもね、お高いやつとか。やっぱ和菓子、いいですわ。素晴らしいですわ。と思いながら、この間、柏餅食べました。柏の葉っぱもさ、すごく今よくできててね、イミテーションでも、それっぽく見せる葉っぱも、最近よくありますけども、でも、イミテーションじゃなくて、本物のね、葉っぱでくるまれたお餅は美味しいな、なんて思いながら、いただいておりましたけども、皆さん、和菓子、好き？DY のパルベライズビート、最後までお付き合いください。よろしくこの感情の赴くままに。明日のことなんて誰にだって分かりゃしない。それが当たり前でも明日は。 DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。パラビの広場、番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介していきます。なんですけどね、やっぱ慣れないねこう何年やっててもね、このショックというのは計り知れないね。まあ、なんていうんですか、こうデータってやっぱ水物だからさ、消えちゃうとそのまんまも流れてっちゃうからね。いやー、悔しい。ね、ということで皆さんね、こまめにバックアップ、こまめにセーブ、大事ですよ。はい、行きましょう。お便りいただいております。ナルト姫ごとさん。ナルト姫さんですね。ありがとうございます。DY さん、元気そうでよかった。過去回懐かしいですね。ベーゼンドルファーか、クソで、笑ってしまいました。爆笑。命を題材にした楽曲なんですね。まだちゃんと聴けてないのですが、感想をつぶやきますね。いろいろな気持ちや経験を、経験が音や音符に現れているかと思うと楽しみですと、可愛い絵文字もいっぱいつけていただきました。ありがとうございます。ディープホライズン、感想待ってまーすナルト姫さんだけじゃなくてね、皆さんも何か、感想あれば送ってください。待ってまーすということで、はい、そうですよ、ベーゼンドルファー悔しいよ、そりゃねえ、だってすごいよ、ベーゼンドルファーのイペリアルだよ また繰り返しになりますけどもね、すごいなって思う。あの、ラムのラブソングをね、ナルト姫さん、あの、ポッドキャスト上で弾いてらっしゃって、あの、ラムのラブソングってさ、結構ピコピコした感じの、ね、なんかデジタル感のある、あの、音だったじゃない、原曲って。それをあの、ドイツの音で聞くとこうなるのかっていう。すごいね、荒々しかったですね。ラブソングって言ってしまっていいのかしらっていう、なんか情熱的な響きね、あの、感じましたけども、もしね、よかったら、ナルト姫ごとさんの何回ぐらい前かな、2回か3回か前の回だと思いますけど、聞いてみてはいかがですか？はい。非常に、こう、面白いなと。思いながらいつも聞かせていただいております。あの、なんて言うんだろう。内容的にも面白いし、その、日本の曲をベーゼンドルファー、あの、ドイツのグランドピアノで弾くと、こんな音がするんだ。まあ、ピアニストさんにもね、よると思うんですけども、指の癖とか、あの、手癖とかいろいろあるじゃないですか。なんかそういうのもあるんだろうなと思いつつ、ね、ナルト姫さん、あの、こう言ってはセクハラ発言になってしまうやもしれませんが、どういう、あの、体格なんでしょうね。あの、身長とかさ、手の大きさ、指の大きさとか、あの、なんていうの、変な意味じゃなくてね、その、ピアニストの人の手って、あんまり触ったことがなくて、なんか、どういう指してんだろうとか、ね、すごい興味があったりします。うん。っていうね、ちょっとセクハラ発言もありつつ、でもあの、なんて言うんだろう、そのナルト姫さんって結構あの、いわゆる萌え系なお声じゃないですか。萌え系なお声からの荒々しい感じがピアノでね、出てくるっていうのは、うん、ね、イカ略いや、情熱的な方なんだろうなっていう感じですけどもね。はい。ディープホライズンの曲も弾いてくれてええんやで。はい。ナルト姫さんどうもありがとうございました。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、番組宛てにいただいたメッセージをね、紹介しております。番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せくださいませ。メッセージテーマをね、考えようかなと思いつつ、一応今不定期更新で、やってまして、部分回答なので、まあ、一応、ね、先週、今週と、立て続けに、配信はできておりますが、来週はちょっとお休みすると思いますけれども、まあ、そんなので、どうしようかな、なんて思いつつなんですが、まあ、徐々に、その辺も考えていけたらと思っておりますので、なんかゴールデンウィークこんな風に過ごしました、みたいな、お便りとか、ね、何気なく送ってもらえると、読まれるよ。今なら読まれるよ。という感じで。はい、よろしくお願いします。 CM
エモからの変異株作成にあたり、パンデミック21を発出いたします。迫る限界値、
それをひた隠して。 DY デジタルシングルパンデミック21、各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスにて配信。これは緊急事態です。
パラビ図書館、はい、メインのコーナーです。今回のメインはパラビ図書館をお届けしたいと思います。僕 DY が読んだ本、見た映画、新旧問わずに紹介していくという、元々はですね、僕 DY に読書習慣がなくて、でそんな中 iOS の Kindle がボイスオーバー環境で割と使えるぞっていうことを、まあ、とあるところから話を聞いて、本でも読んでみるかというところで。で、まあ、読みたい本がね、なきゃ、そういうことしないんですけど、ちょうど読みたい本を Kindle ストアで見つけてしまったんですよ。今も忘れもしません。イカリア長介さんのダメだこりゃっていう著書なんですけども、これを読みたくて、ずっと読みたかったんだけど、なかなかその、転訳って、とかさ、されてなかったんですよ。で、クソって思いながらずっと、時は過ぎ、で Kindle と出会い、ダメだこれあるじゃんと思って、読んだのが最初ですね。初めての Kindle との出会い。で、そうしていくと、これはひょっとしたら今話題になっている本とか、ベストセラーと呼ばれる本たちをいち早く読めるんじゃないかという可能性を感じて、それから僕は Kindle を通じて読書をするようになり、で、それを習慣化させたいなと。一時のブームじゃなくて、せっかく始めたんだから続けたいなと思ってコーナー化してしまったという経緯で生まれたコーナーなのでありますが、ありがたいことにですね、パラビの中では一番人気があるコーナーなんじゃないかなと思っております。嬉しいね。だからやっぱ、ポッドキャストと読書って、どこか、なんか似てる部分があるのかもしれないね。今なんかそのオーディブルとかさ、その辺もあって、なんか耳で楽しむ本とか、ね。あと、その、Kindle も、Kindle ペーパーホワイトの方にもなんか読み上げ機能がついたりとかして、そんなので、なんか、いろんなことをしながら読書を楽しむ人が増えて、で、耳からも情報を入れていこうっていうので、皆さん、ポッドキャストだったりとか、Kindle とか、まあそういうところにたどり着いて、で、まあ、聞いてくださってる方がいるのかなっていう点では、なんか近いところにいるのかな。読書と、ポッドキャストっていうので、はい。なんか、繋がった強引だったで、お便りが来てます。さすがです。さすがこの人気コーナーにお便りが来てますよ。紹介したいと思います。リンゴウサギさんです。ありがとうございます。図書館のコーナーをやるという予告に思わず、やったーと叫びました。そこまで電車の中じゃなかったですか？大丈夫ですか？私はパラビの中でこのコーナーが一番好きなんですもの。ありがとうございます。今回も楽しみにしています。ありがとうございます。最近オーディブルでの読書にハマっています。来ましたよオーディブル。もともと音声による読書には苦手意識がありました。読む場所がどこであれ耳を開けておきたい気持ちが強かったことと、聞いているだけだと流れていってしまう感じが拭えなかったからです。点字を読める端末が軽量化したこともあって、基本的には点訳されたものを中心に読んできました。音訳や Kindle、スクリーンリーダー仕様は、点訳のものが出ていない、もしくは出るまで待ちきれない時の手段として活用するに過ぎませんでした。最近偶然読んだオーディブルブックが私の読書ライフを変えました。同志少女よ敵を撃てでいいのかな？大阪東馬著、青木瑠璃子朗読です。今年の本屋大賞受賞作なので、ミーハーな私は読む気満々でした。一方で世界史やロシアの長い人名地名におじけづきそうになる私もいました。時を同じくして、この作品がオーディブルでリリースされていることを知りました。上に書いたような各種理由をひっくるめて、読了できるか半信半疑ながらも再生ボタンを押しました。結果は点々点。読めました。お、読了おめでとうございます。ものすごい衝撃を心に残しながら、最後まで猛スピードで読み切ってしまいました。原作と朗読の化学反応が、私の心を打ち抜いたのです。これを皮切りに、新作だけでなく昔読んだ童話や小説も聞くようになりました。新しい読書の形に出会えたので、ますます楽しみになってきました、ということでいただきました。ありがとうございます。オーディブルはね、実は興味があるんですけど、踏み込めてない領域ですね。ちょっとお高いですやん。まあもちろんね、ほら、本のお値段だけじゃなくて、その朗読してくださる声優さんとかさ、女優さんとか俳優さんとかさ、そちらに払われるギャランティーとかもありますから、まあ、ちょっとね、ちょっとお高くなるのはしょうがない部分ではあるかと思いますけども、でも、割と衝撃を受けたということでね。はい。まあ、こういうなんかプレゼン上手い人になりたい。やっぱ今僕あれですもん、オーディブルに興味津々ですもん。はい。ありがとうございましたね。すっかりハマってしまったということで、何かの作品なんだっけな、君の膵臓を食べたいだっけな、 間違ってたらごめんなさいね。あの、オーディブルで配信されてるやつを鈴村健一さんが読んでる作品が確かあって、それはちょっとね、すごい興味惹かれたんですけど、ま、あの、鈴村さんが読んでるんだか参加してるんだかちょっと忘れちゃったんですが、そんな感じでね。で、あの、僕もね、リンゴウサギさんと同じような環境で、割とその視覚障害者の読書ライフって、いろいろと、あの、模索されてきましたよね。まあ、あの、リンゴウサギさんも書いてくださってますけども、あの、音声として聞く手段っていうのももちろんありました。で、それは、あの、ボランティアさんに、あの、対面で読んでもらうであるとか。まあ、もちろんそれはね、あの、お時間作っていただいて、こちらも時間を合わせて、展示の、そういう施設とかに行って、読んでもらうっていう、そういう手段も、昔からありました。で、あとは、カセットテープで、録音されたものを聞く。これがね、すごい苦手だったんだ、僕。あの、良くも悪くもさ、ボランティアの方って淡々と読むんですよね。で、流れていってしまう感覚、リンゴウサギさんが書いてくださってる、その流れていってしまう感覚っていうのも、すごくわかるの。かといって、上手い方は上手いじゃない。なんかその声だけで引きつけられる方、ボランティアさんもね、そういう方もいて、すごい面白いものは面白く感じるけれども、自分と合わない、その声質の方が読んでくださってるのを聞くと、気分がどんどん沈んでいくとか、まあ、それはそれでその人の、個性というか特徴なのかもしれないですけれども、うん。なんか、その冒頭部分だけ聞いて、これは暗いわと思ってやめちゃうとか、そういうのがね、やっぱいろいろあって、あとは寝ちゃう問題ね。どこまで聞いたっけ？巻き戻して、あ、行き過ぎた！早送り。あ、行き過ぎたっていう。のをね、延々やってて、で、それが、また過ぎると今度ね、デイジーっていう媒体になっていくんですけども、デイジーは、そのカセットテープの頃に比べると、どこまで読んだっけなっていうのを、割と、こう、インデックスとかつけられたりするんで、その辺がね、クリアになりつつも、やっぱ僕の中では流れていってしまう感が、どうしてもあって、合わなかったんですね、自分には。で、それがなんで Kindle になったら、これ、Kindle も同じくね、その機械が淡々と読み上げるだけなのに、なぜか Kindle はね、自分に合ったんですよね。うん。で、まあ、僕は Kindle を使っての読書、ボイスオーバー環境で Kindle 立ち上げてっていうのに、落ち着いたんですけれども、リンゴウサギさんは一歩進んで Audible に足を踏み入れて、ドハマりしていると。感覚的に言ってどうなのかな、近いのかなって思ったのが、僕ね、まあ、5歳、6歳の頃だと思うんですけど、今でも覚えてるんですけど、なんかね、高熱出して寝込んだ時に、昔話のカセットテープを買ってもらった記憶があって、絵本がついてきてね、5、6冊ぐらい。もう結構分厚い絵本ですよ。で、それに、同梱される形で朗読されているカセットテープが、各巻2本ずつぐらいついてきて、大量ですよ、だから。ものすごい、置き場所を取るような感じだったんですけど、絵本とカセットをセットで、で、絵本見ながらカセット聞いてね、みたいな。そういうものだったんですね。で、日本昔話って書いてあって。で、日本昔話って言ったらさ、いわゆる、市原悦子さんと時田藤雄さんのあの感じを想像してたんですよ、僕は。ただ全然違って、かなり大御所の方が、ま、歌舞伎俳優さんとか、能の方とか、俳優さんとか、そういう大御所の、当時の大御所の方、もう亡くなられた方も何人かいらっしゃいますけども、ま、例えば、岸田京子さんとか、宇野重吉さんとか、わかんないでしょね、宇野重吉さんは、寺尾明さんのお父さんですね。はい。寺尾明って言ってわかる人が、これ聞いてる人で何人いるかわかんないですけども、そういう方々が、例えば、小太りじいさんとか、サルカニ合戦とか、花坂じいさんとか、そういうね、童話、日本の童話を読み上げるカセットテープと絵本のセットがあったんですよ。本屋さんで売ってたのかな？ わかんないですけどね。で、日本昔話って言われたから、風とかけたら違うってなったのすごい覚えてるんですけど。でもさ、大御所の方がね、昔話を読んでるわけですよ。もう、岸田京子さんのさ、雪女が怖くてさ、眠れなくなっちゃったよね。怖いんだ、岸田京子さんの雪女。で、表紙が、絵本の表紙がもう雪女の、表紙なんですよ。怖いんだって、本当に。ね。そんな思い出もありますけどもね。だから、そんな感じに、感覚に近いのかなっていう印象を受けました。うん。だから、有名俳優さんとか、有名な、その声優さんとかが、本を、小説とかを朗読してるわけじゃないですか。だから、こう、感情の付け方が、おそらく、うまいと思うんですよ。普通のね、その、サピエとか、デイジーとかで、こう、録音されている、そのボランティアさんが読み上げた小説に比べると、うまいのかなっていう印象はあって、で、やっぱ声色とかもさ、自在に変えられたりとかするじゃないですか。やっぱ声のお仕事の方ってすごいなって思いますけど、そういう感覚なのかなっていうのはあって、うん。僕もちょっとデビューしちゃう？わかんないけど、なんか、お気に入りのね、本が見つかれば、読んでみたいなというか、足を踏み入れてみたいなと思ったのでありました。さて、この後はですね、僕が、この半年間で読んだ本、結構読んでるんですよ。割と僕ね、波があるみたいで、バーってね、いろんな本読んじゃう時と、シュンってなっちゃう時があるみたいで、結構ね、割と二桁冊ぐらい読んでるんですが、まあ、それをね、一気にやっちゃうと、皆さんもお腹いっぱいですってなると思うんで、その中から厳選して3冊ほど紹介したいと思っておりますが、その中からですね、ちょっと、生まれた曲が一曲あるので、今からそれをかけてちょっと休憩したいと思います。ということで、私の一番新しいアルバム Deep Horizon から聞いてください。送り火。
Thank you.
送りしている曲は私 DY のサードアルバムディープホライズに収録されています送り火という曲です。こちらもね、なんか評判が良くて嬉しい限りなんですけども、どうもありがとうございます。さあ、一体どの本がこの曲の、モチーフになったのかというところをこれから話していきたいと思いますよ。お楽しみに。 CM。
私たちはどこから来て、どこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバム、ディープホライズ。
パラビ図書館続き。はい、行きましょう。パラビ図書館続きです。先ほども言いましたが、この半年間で結構な冊数を、読んだわけですけれども、その中から厳選して3冊ご紹介させていただきたいと思います。まず1冊目。柿谷美優さん、もう別れてもいいですか？という作品です。知らんがなって言いたくなりそうなタイトルですけれども、Amazon の紹介文からいきましょうか。離婚したい、でもお金がない、老後の資金がありませんの著者が女を奴隷扱いする男たちとの決別を描く、ベテラン主婦のハッピー離婚戦線、決断は幸福の始まり、50代女の再出発を描いた傑作長編ということで、Amazon Kindle ストアでも販売しております。紙の本でも出ておりますといったところなんですけれども、まあ、要は熟年離婚のお話です。はい、以上これだけじゃないですか。でもさ、やっぱ柿谷さんって、僕もね、猫にゃんさんに、ご紹介いただくまでは知らない作家さんだったんですよ。で、やっぱ、女性側の視点で描かれる物語が、やっぱ多い印象はあって、それがやっぱ女性の共感を得て、大人気の作家さんになってるんだとは思うのですけれども、正直ね、なんて言うんでしょうね。結構ね、そんな男いるっていう印象を受けた。うん、読んでて。最初から最後までずっと、まあ、あるね、あるご家庭のあるご夫婦のお話がずっと書かれてるんですけど、ずっと旦那の文句を読まされてる感じが。そう、例えば、ちょっとネタバレ入っちゃうかな。まあ、日曜の昼日中に、から別にどこに出かけるわけもなく、お酒を飲んでソファーでぐでーんって横になって、で、おいおいって奥さんを呼ぶわけです。で、顎でテーブルの上のリモコンを指し示す。要はリモコンを取ってくれということなんです。そんなさ、そんな歩いて取り行きゃいいじゃないですか、リモコンぐらいさ。そんな歩いて10分もかかるような場所にあるわけじゃないんだから、リモコン取り行きゃいいじゃん。でも、おい取れっつって奥さんにはそうやって、まあ、なあなあな感じで、うん、もうそれが当たり前、奥さんは家にいて当たり前の人っていうところで、まあ、紹介文にもありますけども、女を奴隷としてしか見ていない男に対するみたいなこと書いてありますけど、そんな男いるんすか？まあ、言い訳するわけじゃないけど、うちさ、母子家庭なもんでさ、男の人が家にいたことがそもそもないんで、父親がどういうものであるかっていうのも知らないし、むしろなんかここまでひどい、やつがいるのかと思いながら見てたんですけど、やっぱこういうところが、女性の共感を生むのかしらね。うんうんって思いながら読んじゃう人が多いのかな。家にいても旦那は何もしないとか。うん。ね。ああ、そう、わかるわかる、みたいな。うん。なんか、そういう感じなんですかね。まあ、その脳の構造がさ、そもそも男と女は違いますよみたいな部分 とかもよく言われる話じゃないですか。だから、男の取説、女の取説みたいな本も、よく最近は売れてるようでね、ありますけど、それにしたって、まあ、これはちょっと極端に偏りすぎ、まあ、偏りすぎてないと面白くないっていうのが小説の世界なのかもしれないですけど、ここまでは偏りすぎじゃないかなって思いながら読んでました。うん。なので、まあ、スカッとしたい女子にはおすすめかなと思います。で、まあ、共感するもよし、結婚やっぱやめとこうかなって思うもよし、離婚を考えていらっしゃる方は、うん、別れよっていう決断を下すきっかけの一つであってもいいのかしらって思ったりする一冊ですね。僕は、そうだな、面白かったんですけど、ちょっとね、違う意味で面白くって、この本の物語の舞台になってるのがですね、京都らしいんですよ、どうも。で、終始使われる言葉が京都弁なんですね。で、まあ、誠に偶然なことにですね、今うちに入ってくださってる、ヘルパーさんの一人が京都の方で、ずっと終始京都弁なんですよ。いつもお世話になっております。お世話になっております。なんですけど、終始京都弁で、やっぱ関西の方って、こう、そういうところあるじゃない。なんか自分の生まれ育ったお国の言葉を大事にする風習じゃないけど、そういうのあるじゃないですか。だから東京に行ってもどこに行っても関西の人は言葉を直さないっていうのを、ずっとその、なんだろう、DNA 単位で生まれ込まれてるのか、そういうポリシーなのかちょっとわかんないんだけど、とにかくずっと京都弁なわけ。で、50代女性のお話じゃないですか。だから、そのね、ヘルパーさん、主人公の女性の方の声がずーっとそのヘルパーさんの声で再生されるのよ。自分の中で。だから、もう、だから違う意味でさ、ニヤニヤが止まんなくてさ、読みながら。そういう楽しみ方をしました、この本は。はい。の、なんかバーチャルオーディブルじゃないですけど。もうずーっと京都弁だから。まあね。平穏に行きましょう。できれば、なんか添い遂げた方がいいけれども。うん。って感じです。はい。ぜひ読んでみてください。2冊目、重松清さんがお書きになられました。数えきれない星のその次の星という、短編集になりますね。こちらね。概要欄、ちょっとつまんで紹介したいと思いますけども。寂しさは消えない。でも希望はある。数えきれないものを時々見た方がいい。僕たちは皆また間違えてしまうかもしれないから。星のかけらには寂しさが詰まっている。夜空に散ばめた11の小さな星たちの物語。誰かに会いたいと思っているとき、本当はもう会えてるのかもしれないな、ということで、紙の本でも販売されています。Kindle でも配信されております。という作品なんですけども、重松清さん、以前ですね、このパラビ図書館でも紹介したかと思いますけども、ステップというですね、作品を書かれておりまして、そのステップっていう作品もね、すごく僕好きなんですよ。お母さんがね、病気で亡くなってしまって、で、幼いミキちゃんっていう娘さんを育てながら、パパと、その親戚方が、子供の成長を見ながら成長していくという、そういうお話なんですけどもね、このステップもぜひ皆さん、もしよかったら機会があったらね、今日はリンク貼りませんけれども、読んでみてくださいね。で、このステップにね、通じるというか同じ匂いのするお話がなんかあるなっていうのを、この短編集のね、中から二つほど僕感じたことがあって、まあ同じ人が書いてるから同じテイストにもなってしまうのかなっていうところはあるのかもしれませんけども、あとね、面白かったのが、結構ね、ファンタジーが要所要所にね、ちょっと生々しいお話もありつつファンタジーが入ってくるところが面白いなと思ってて、まあ、例えば最初の編と途中の編なんですけど、季節柄ね、いいかなと思うんですが、鯉のぼりをね題材にしたお話があって、学校の校庭に建てられた、鯉のぼりたちがちょっと内緒で夜中 お仕事をするっていうね、お話が入ってるんですよ。ファンタジーでしょ？なんか、急にファンタジー出てきた。ね、そういう感じがすごいんですけども、今年は僕たち飾られるには飾られたけど、なんか校庭に人が少ないね、なんていう、鯉のぼりたちの会話から始まって、なんだお前知らねえのか？今、日本じゃさ、日本っていうか世界中では、ものすごいウイルスがなんか蔓延してて、子供たち来てないんだぜみたいな。僕たちこんなとこで飾られていっていいのかなみたいな。そんな会話を鯉のぼりたちがするところから物語が始まっていくんですけども、そういうなんか世相をちょっと意識した、そういうファンタジーなところ。まあコロナウイルスっていう名前は出ていませんけれども、まあおそらくコロナウイルスのことを言ってるんだろうな、書いてるんだろうなっていう描写もあったりとか、あとね、やっぱ命を題材に扱ってる作品、まあ数えきれない星っていうぐらいですからね、タイトルが。まあだからちょっとその辺でも惹かれた部分はあったんですけども、なんか、消えゆく命とか命って何なんだろうねっていうそのことをやっぱりこの重松さんもコロナ禍の中で考えたんだと思うんですね。で、そこから生まれた短編集なんじゃないかなというふうに思っています。もともと雑誌の方に掲載されていた短編集を集めて、新作を書き下ろして、一つの作品として小説でまとめたという、まあよくありがちなパターンではありますけれども、そういうところからですね、なんか、感じるところがあって、あとね、さっきステップっていう話にも通じるっていうお話をしたんですけれども、この重松清さんね、僕本当に好きな作家さんで、やっぱり生々しい生と死っていうのを結構描いて、いらっしゃるんですよね。いろんな本僕たくさん読ませていただいてるんですけれども、で、やっぱその生と死をすごく大切に書かれる方だなっていうのは感じていて、さっき送り火かけたじゃないですか。で、この中にね、短編集の中に送り火の後でっていうお話と梅さんの初恋っていうお話があって、この2編を読んでて僕ボロボロ泣いちゃったのねドトールでコーヒー飲みながら飲んでてだからもうこの人大丈夫かなみたいな、そんな感じに映ったんじゃないかなと周りのお客さんからは思いますけども、本当コーヒー飲みながらボロボロ泣けてきちゃって、でそういうところからね、ステップももう一回読み返してまたボロボロ泣いてドトールでめっちゃめっちゃ泣きましたけどね。やっぱその送り火の後でっていう話が、そのステップのお盆のエピソードになんか匂いが似てるなっていう風に思ったんですよ。で、ミキちゃんとパパが、お母さん、まあ、亡くなったお母さんの、親御さんのお家に行って、で、お盆のね、その、おもてなしがいろいろあるじゃないですか。なんか、キュウリの馬を作って、ナスの牛を作ってみたいな。そういうのとかを、ちゃんとミキちゃんに教えながら、お母さんはキュウリのお馬さんに乗って帰ってきて、帰りはお牛に、乗って帰るんだねっていうのを、おばあちゃんと一緒にこう、習いながらね、そういうのを会話をしながら、やっていくっていう話があって、で、そのね、エピソードの最後の方で灯籠流しをするんですよ。お盆の最終日にね、灯籠を川に浮かべて流すっていうやつをやるんですけど、で、パパとね、お話をしてて、ほら、お話ししてる間に、ママの船が見えなくなっちゃうぞ、ちゃんとお別れしなさいって、パパが言うんですけど、で、ミキちゃんが、ママ、また来年ね、また帰ってきてねって、またちょっとこのシーンを思い出しただけで泣けてきちゃうんだけど。うん。無事に天国帰ってね、また来年帰ってきてね、無事に帰ってきてねって灯籠に向かって言うっていうシーンがあって、そのシーンと、この送り火の後での、なんか一節がなんとなく重なるなっていうところを僕は感じていて、そんな中から生まれたのが送り火っていう曲なんですね。で、梅さんの初恋っていう、この数えきれない星の中のエピ、短編の一編の中にあるんですけど、そこもね、なんか、ミキちゃんと、おじいさん、お母さんのお父さんですね。 の、とのお別れのシーンがあるんですけど、そこともなんかね、重なる部分があって、やっぱね、ちょっとほろっとくるところがありまして。うん。で、まあ、そんな、ステップと、この数えきれない星っていう2作品がなければ、送り火という曲は生まれなかった。という意味ではですね、重松先生には本当に感謝している。いい作品をありがとうございました。なんか、こういうインスピレーションってなんか本当大事にしたいなっていうふうには思ってね。まあ、僕のような若輩者が何ができるわけでもないんですけども、音楽という形でね、今世に放たれておりますので、重松清さんね、この番組をもし聞くようなことがあれば、送り火の方もよろしくお願いします。これ何重松清さんのなんか公式ホームページかなんか行って、売り込んだりとかしてもいいのかしら。実はね、先生の、作品を読んでインスピレーションして書いた曲がっていう言ったら怒られる？怒られる？やんない方がいい？ね、でも本当に感動したんですよ。なんか根っこがね、こう結構しっかりしてるからさ、ファンタジーをね、急にこうぶっこんでも全然違和感ないというかね、その辺がなんか素晴らしいなって思って。これは虚構なのか、それとも現実なのかみたいなところが違和感なくね、スーッと入ってくる。その感じはね、心地よかったですね。なんか虚構は虚構、現実は現実みたいな感じで分かれちゃうとさ、それはそれでまた楽しいのは楽しいんだけど、なんかスーッと何の違和感もなく入ってくるのが面白いなっていう。なんかその、ね、宗教観、というかその辺のねことはよくわかんないですけど、なんか見てるものがなんとなく近いのでしょうかとわかんないけどね、なんかそんなところを感じましたね。はい、そんな作品でございます。私がドトールで号泣したこちらの作品、数えきれない星のその次の星、もしよかったらね、まあ、今の時代だからこそ響くものがあるんじゃないかなと思いますよ。ぜひ読んでみてください。最後3冊目、以前にもご紹介したでしょうか、中山雄二郎さんという方が書かれましたやめるな外科医という、作品でございます。これシリーズものになってまして、泣くな研修医っていう作品がありまして、これの第4弾になります。昨年ドラマにもなりましたよね、泣くな研修医ね。ちょっとドラマの方は見逃しちゃった。ごめんなさい。なんですけども。でも非常に僕好きな小説で。まあ、それゆえにね、実は見なかったっていうのもあるんですよ。なんかがっかりしたくなくてさ。まあ、ドラマ版がどういう感じになってたか僕知らないですよ。実際はどうなのかわかんない。非常にね、良質な作品だったかもしれないですけども。がっかりしたくなくて。で、シリーズものになっていて、泣くな研修医、逃げるな新人外科医、走れ、外科医、で、やめるな外科医という続きものになっているんですが、実はね、まあ、1、2、3、4とずっと続けて読むもよしなんですけど、特にね、3と4は続けて読まないとちょっとわかんないかなっていうところがあるかもしれない。4から入ると、いきなりこの人誰みたいなことがひょっとしたら起こる可能性はあります。だから、個人的には1からずっと読んでいくことをお勧めします。それが難しい場合は、3と4。これは読んでほしいと思いますね。そして、なんと、リンゴウサギさん、オーディブルあるよ、これ。オーディブル、3000円。だっけな。誰が読んでるのかな？ちょっとその辺は、ごめんなさい。情報不足ですけども。はい。もしよかったら読んでみて。ということで、いきますよ。ちょっと概要を紹介したいと思います。天野、隆二は30歳の外科医。受け持ち患者が増え、大きな手術も任されるようになった。友人のがん患者、葵は相変わらず明るく隆二を振り回すが、病状が進行しているのは明らかだった。ある夜、難しい手術を終えて、後輩と飲みに行った隆二に、病院から緊急連絡が入り、…。現役外科医が生と死の現場を圧倒的リアリティで描く人気シリーズ第4弾と ということになっております。先ほども言いました、オーディブル版も配信されております。Kindle でも出ております。紙の本でも販売中となっておりますけれども、この作者のですね、中山雄二郎さん、お医者さんなんですよ。現役のお医者さんだそうで、まあ、現役のお医者さんお忙しくないのかしらって思いながら、こういうね小説書かれてる方も何人もいらっしゃるので、本当すごいなと頭が下がる思いですけども、なんか人間臭くていいなってすごく思うんですよ。このアマちゃんがですね、本当にアマちゃんなんですよ。もうあえてちょっと汚い言葉使いますけど、ヘボいんですよ。もう僕が患者さんだったら、ちょっとこんなヘナヘナで自分に自信のないお医者さんには手術とかちょっとしてほしくないなって思ってしまう感じもありつつ、やっぱね、そこがやっぱ人間臭いかなって思っていて、僕自身も、まあ、立場全然違いますよ。鍼灸マッサージ師とお医者さんなんてね、本当にこう、全然立場が違いますけども、やっぱりこう、対人っていうところで、患者さんと病気と、まあ、うちの場合は病気じゃなくて、まあ、ね、単純に肩こりだったり、腰痛だったり、そういうものになるわけですけども、とにかく目の前にいる患者さんの痛みを和らげるっていう部分で、もう日々葛藤ですわ。どうしたらいいんだろうって。で、ある人で、その聞いた施術が、違う人にやっても全然効果がなかったりするんだよね。で、そういう時はやっぱ悩むしね。うん、あの時のあの感じ、すごい感触良かったけど、やっぱいかんかったかなとか、全然効果出てないなって悩むこともあれば、もう自分が想像だにしないぐらいいい効果を発揮することもあって、あ、いいじゃん、すごい今状態いいじゃん、これ続けてたら、ひょっとしたら、なんか夏ぐらいには、この人スイスイ歩けるようになるんじゃないかなとか、そんなことを、感じることもあってね。だからすごく不思議な世界ですよね、医療の現場ってね。医学っていう学問だけではコントロールできない部分もあるじゃないですか。やっぱその人の生命力とか、精神力とか、本当にこう、まだ科学では解明しきれてない部分だったり、そういうものも関わってくる、本当に難しい学問だなっていうふうに思うし、やっぱり全然自分が試したことでフィードバックが全然いいものじゃなかった時は本当に残念な気持ちにもなるし、逆に良いフィードバックだった時は本当にこちらも元気をもらえるしね。うん、なんかその点はなんか外科医も鍼灸マッサージ師も変わんないのかなーなんて思いつつですね、読み進めておりました。で、今回ね、その3と4を、続きで読んでみたらっていうお話をしたんですが、葵さんという、少女が出てきます。まあ、お友達の元患者さんっていうポジション、立ち位置でいいのかな?なんですけど、まあ、ごめんね、ちょっとね、ここだけは言わせてほしい。ネタバレになっちゃうんだけど、亡くなっちゃうんですよ、葵ちゃん、最終的にね。うん。で、このアマちゃんがですね、まあ、アマちゃんもちょっと引きこもごもいろいろあって、まあ、悩むんですけども、結局外科医を続けていく決意をするんですが、その葵ちゃんが亡くなってしまって、アマちゃんの下で働いてる研修医かな?研修医じゃないのかも。がいるんですね。西王子さんっていうね、女性のお医者さんがいて、まあ、結構、ぶりっこぶりっこしてるというか、まあ、ガーリーな感じの、キャピキャピなお嬢様なんだけど、でも腕は確かっていう、なかなか不思議ちゃんなんですけど、その子がもう、お葬式の間から帰る時に至るまでもうボロボロ泣いてるわけ。で、そんな後輩を気遣って、ある居酒屋さんにアマちゃんが入るんですよ。で、お前、ケンパイって知ってるか?って言うわけ。もう、その時のアマちゃんがすげえかっこいいの。何こいつと思って。普段ヘボいくせになんでそんなかっこいいのって思いながら、生ビールをね、3つ頼むわけ。で、西王子さんと自分と、あと、葵ちゃんの分ね。で、こういうの、ケンパイって言うんだぜ、つって、コツンって、グラスを 合わせるんだけど、まあ私も献杯します。葵ちゃんよく頑張りました。献杯って言ってやるわけ。もうね、かっこいいんだこいつ。なんでこういうとこだけかっこいいのって。で、下手に、変にさ、かっこつけてないから腹立つんだよね、なんか。すげえ、なんかこういうとこ、なんかアマちゃん成長したなって、一から読んでる身としてはですね。わあ、もうなんか、もうこの二人、いっそのこと付き合っちゃいなよ、ゆう付き合っちゃいなよ、なんか思ったりなんかしてですね、もう、ボロボロ泣いたんですけど。これも泣いた。これはね、ちゃんと家で泣いた。まあそんなね、感じですけれどもね。ごめんなさい。本当に確信めいたところをネタバレしてしまいますが、そこに至るまでの過程がね、なかなか、スリリングな部分もありますし、もどかしい部分もあるし、アマちゃんもその辺で葛藤しながら、戦い続けて、成長し続けているシリーズなので、まあ、この後ね、5段、6段があるのかどうかわからないですけど、まあ、続けていってほしいですね、個人的にはね。中島さんには頑張って書いていただきたいなと思います。ちなみにですね、このアマちゃん、出身が鹿児島っていう設定なんですよ。九州もんやんとか思いながらね、なんかそこだけやたら親近感が湧いたりなんかしておりますが。まあ30代の外科医かって思うとね、自分もね、マッサージ師としてこの辺の年代通り過ぎてきてますけど、悩むんだよね。なんかちょうど仕事も慣れてきて面白くなってきて、でもなんか患者さんからのそのクレームって言っちゃあれだけどね、なんか全然先生にマッサージしてもらっても治らんやないかっていう声もあれば、気落ちすることないよって励ましてくれる周りの人もいれば、っていう、そんな人間関係でね、一番悩む時期なんじゃないかな、30代って。うん。そこに突入していくアマちゃんを、まあ、今後もシリーズどうかね、続いてほしいと思いますが、続くようであれば、見守っていきたいなと思う次第でございます。はい。ということで、以上、パラビ図書館。今回はね、よりすぐりな3冊を紹介してみました。まずは、柿谷美優さんの、もう別れてもいいですかという作品。それから、重松清さんの、数えきれない星のその次の星。最後、さっき中島さんって言っちゃった俺。中山雄二郎さんの、やめるな外科医という作品でした。いかがだったでしょうか。今日ご紹介した本に関してはですね、すべてリンクを貼っておりますので、Kindle ストアに飛ぶようになっております。そちらから、ご購入いただけたりとかチェックしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。以上、パラビ図書館のコーナーでした。このコーナーでは皆さんがおすすめしたい本や映画、新旧問わずに募集しております。冒頭でね、紹介させていただいたリンゴウサギさんがね、紹介いただいた本、ぜひ読んでみたいなと思っております。あとオーディブルデビューもしてみたいな。このやめるな外科医がオーディブルで配信されてるっていうのがちょっとね、興味深いですね。改めてオーディブルで読んでみるのもありかしらと思ったりしますけど、3000円か。結構なお値段しますね。これアマプラとかに入ってたらちょっとお安くなったりする。あと Kindle Unlimited とか、わかんないや。はい、ということで、パラビ図書館でした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。エンディングは、僕のセカンドアルバム、エモに収録されている未来の歌という曲です。いやー、エンディングまで来ましたね。あとは保存をし忘れなければ完璧。いや、くどいようですけどね、本当にショックなんですよ。もうね、同じテンションを保つのがどれだけ大変かっていうね、ところですよ。ポッドキャスターの皆さんには経験あるでしょ？あるでしょ？そこの皆さん、あるでしょ？ね、そんなお便りもお待ちしておりますよ。パルベライズビートでは皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。パラビ図書館では先ほども言いましたが、皆さんが読んだ本、おすすめの映画、新旧問わずにお待ちしてます。 各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークモモメールドットコム、PARABI アットマーク MOMO-MAIL.COM。ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ PARABI をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。それから僕 DY 音楽活動の方を細々とやっております。各種音楽コンテンツ、アルバムがね、リリースされております。iTunes 等々でもダウンロードいただけますし、サブスク特化でもね、聞けますので、詳しくはね、番組の記事ページにすべてリンク貼っておりますので、そちらからお聞きくださいませ。ということで、今回のパラビはおしまいです。次回はいつお会いできるでしょうかという感じなんですけどね、実はねパラビ図書館次回やるかどうかはわかんないんですけど、見たい映画がねあって、それにちなんだアンコール配信を今月中のどこかでやるかと思います。過去のね配信分から、それにちなんだ内容のものをアップしようと思っておりますので、来週かな、来週はその配信になるかなと思います。で、次回のパルベライズビートはいつになるでしょうか。そしてメインのコーナーは何になるのか、その辺もね楽しみに次回を、心待ちにしていただけたら嬉しいなと思います。暑かったり寒かったりが大変な季節です。皆さん、体調管理ね気をつけていただきたいなというふうに思います。草餅でも食べて、ね、また次回も元気にお会いできたらと思います。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ、私 DY でした。それではまた次回です。ごきげんよう。さよなら。未来は描いてたよりもそんな明るいもんじゃなかったけれど、あの頃なりたかった自分からは飛んで